詩編の75編からですね。詩編の75編です。今私たちは詩編の第3巻に入っています。第3巻って73編から第3巻ですね。で、第3巻にはアサフによる賛歌ですねが多く入っています。で、アサフという人はそのレビ人でダビデによって任命を受けて礼拝賛美を指揮する奉仕者なんですけれども、アサフによるって書いてますが、アサフ族って言った方がいいかもしれませんね。そのアサフの後のその子孫ですねが礼拝の賛美をこの担当をしていたわけなんです。そして今までの学びの中で詩編においてシオンこそに主が共におられるというシオンを強烈に何て言うのかな中心にした愛しているそのものでありましたね。で、今度その時代背景がこのもっとずっと後になっていくんですね。で、それがそのシオンがから引き抜かれた、取られてしまった、そのバビロンによって取られていくということもこのその時代背景にあって、でそれで、この神様にそのシオンが亡くなったことに対する嘆きの言葉が書かれているわけなんです。シオンが亡くなったということは、そのエルサレムのこの神殿が亡くなったということは、つまりは礼拝を喪失したという、絶望感に満ちて、絶望感なんですよね。で、私たちの新約時代にはもちろんこの聖霊が私たちのうちに宿っておられて、信じる者がイエスの名によって集まるところにおられる。ですから、私たちの当てはめれば礼拝なき信仰生活、これに対する絶望感、これが、見ることができます。で、74編が、その箇所でした。前回の学びで、例えば3節に、永遠の廃墟にあなたの足を向けてください、敵は聖女であらゆる害を加えていますと。礼拝が妨げられるところに対する激しい嘆き悲しみ、これを、この見るんですね。で、その嘆きの後に75編に入りますと、神がその74編の嘆きを聞いてくださったかのように、彼が回復しているその言葉を読むことができます。で、75編、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてアサフの賛歌歌、私たちはあなたに感謝します、神よ私たちは感謝します、皆は近くにあり、人々はあなたの苦しい技を語り告げます。皆が今近くにありますって言って、主が共におられる、すぐ近くにおられるよっていうことを言っています。ですから、これは物理的にバビロンから帰還して神殿を再建させたのか、あるいは信仰によってそこに主の御霊が臨んで彼らの間にその神を礼拝する、その礼拝が回復されたのかわからないんですけれども、その臨在を間近に感じることができるということなんですね。そしてね、皆が近くにあるってあるんですね。単に主が近くにおられるではなくて、皆が近くにいるっていう、これが面白いです。モーセが神に出会った時に、人々があなたの名前は何で、神の名前は何ですかと聞いたらどうしましょうかという名前についてのこだわりが書いてるんですね。なんでかというと、名前というのは本質を表していますね。 まあ、私たちが通常使う名前にはあまり意味がないのかもしれないんですけれども、その当時のその書かれているものについては、その神の本質の現れです。ですから、モーセがあなたの栄光を表してくださいと神にお願いしたときに、神はご自分の後ろ姿の栄光だけをお見せになって、そしてこう言われました。主は彼の前を通り過ぎるとき宣言された。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許すものと、こう続いて、そしてこの名前によって宣言するというのも書いてあるんですね。これが神の名前なんですよ。そして、列王の1の8章の16節などに、このエルサレムにご自分の名を置くって書いてるんですね。もちろん神様っていろんな至る所におられるお方であります。未信者の方々にも主は当然おられるんですけれども、皆が近くにあるというのはそれとは違うんですよね。その神様のその本質的なところと、その自分が関わっているということになるんですね。その神様の恵み、憐れみ、良さ、真実、正義、聖なる姿、そういうものが多彩に輝いている、そういうところに今私はいますってこう言ってます。そして私が定めの時を決め、私自ら公正に裁く、地とこれに住むすべてのものが揺らぐとき、私は地の柱を固く立てる、セラ。私は誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなと言う。今アサフがこの気を取り戻すことのできた励ましの言葉が書かれていました。私が定めの時を決めると。74編の10節には、いつまでアダはそしるのでしょうかと、永遠にそしられているのか、永遠にこうなってしまっているのかという嘆きがあったんですけども、神はもうすでに定めているって励ましてくださってるんです。皆さんがこの大変なところにいるときに、それがいつまでも続くかもしれないと思うかもしれませんけれども、神は確かに定めてくださってます。それを終わらせる時を定めてくださってるんです。で、自ら行うというふうに書いてあるのがとても大事ですね。自ら公正に裁く、つまり自分、人の手を借りずに裁き、神のご自分の手で裁いてくださるということです。で、私たちはとかく苦境の中にいますと、何とかしてその状況をこれからこの出ていくべく、自分の力で動かそうとしてしまいます。で、動かないと落胆して、ともするとこの神様に対する信仰も揺らいでしまう。けれども神がなされるところに私たちがとどまっていくという、まあ、これ訓練が必要になるわけです。そして今ここで神が何を言われているかというと、そのすべてのものが揺らぐ、私は地の柱を固く立てると言ってますけれども、神ご自身が地震を起こされるわけなんです。世界的な。そして誇るもの、とか悪者が角、これ角っていうのは力とか権威を表しますね。力を持っているもの、誇っているものが揺らぐわけなんですね。どんなに力あるものでも地震が起これば弱くなります。で、安定している時というのは誇っているものが威張って力を持って他の人が弱められていくという世界の中に私たちは生きているんですけれども、地震が起こることによって誰もがですね、平等になるわけなんです。で、これは黙示録のこの終わりの日の予言の中にも同じことが書いてあって、地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言ったと、こういうふうにね、王も奴隷も全く同じようにこの神を見なければいけないという その無差別に起こっていることによる、その誰もが誇れなくなる状態になるわけなんですね。で、私たちはとかくその何が敵になるかと言いますと、安定しているっていうのは敵になります。で、その安定している中で神に感謝するのではなく、自分たちを誇りにしていくわけなんです。だから安定しているから、経済格差であるとか、そのいろんな地位の違いであるとか、差別が起こったりとか、おごり高ぶりが起こるわけなんです。それを最後に神は、私しか神がいないんだということをお示しになるために、そのような地震を起こされるわけなんですね。で、次がとても、素晴らしい言葉ですね。高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げるからだ。その誇り高ぶるものを低く神はしてくださいますけれども、同じように今度は高く上げるのも神ご自身なんだっていうことなんです。で、この高く上げる、そうですね、ちょっと待って、その前にそのイスラエルの民がですね、その異邦人の横暴な王たちに虐げられていったわけですけれども、その助けを得るために自分を高くしていく、救われていく、自分が今の苦境からこう逃れていくために、いろんなところに助けを呼びに行っていくわけなんですよ。だからここで東からでもなくってありますよね。そして西からでもなくと、荒野というのは南の方ですけれども、例えばイスラエルはアッシリアがやってきたときに、ユダの国かな、エジプトに行く、これ荒野の方を通ってですね、そこからでもないんだよって。で、この北からでないっていうのが、ね、書いてないんだよね。これ面白いですね。北からってないんですよ。北からって敵なんですよね。バビロンとかアッシリアとかでもその愚かなこともやるんですよ。すごい、人間って不思議ですよね。自分をいじめる人のところに助けを呼んだりするんですよね。あるでしょそういうこと。実際にアハブはね、私人間の世界でもあるし、このアハブがやったんですよ。アハブじゃない、アハズか、失礼、アハズがやったんです。アハブはあっちの方で、北イスラエル のバールの導入したね、イゼベルの旦那さんじゃ、アハズの方ですね。アッシリアにね、助け呼んだんですよ。で、その後でアッシリアにいじめられていくんだからね。で、そうではなくて、神ご自身が高く上げてくださるんですよって。で、このような原則があります。で、この原則を知ることってね、とっても大事ですね。英語でね、ここの高く上げるというので、金帝訳、キング・ジェームズ・バージョンは、ずっと昔の英語なのでね、今と使い方が違うからなんですけれども、興味深い訳をします。プロモーションという言葉を使っています。で、プロモーションって英語で、昇進するとか会社で、あとは販売促進ですね。促進するとか昇進するという言葉に使うわけなんですよね。で、今の教会、また私たちが生きているこの社会の中というのは、まさにこの企業的な成功哲学というか、これをやっていくことによって価値を見出していくんだよというね、こういう社会に生きてるんですよ。で、これは、ね、教会とはまるで逆なんです。教会というのはキリストがおられるところなんです。で、ここが大きな違いなんですね。だからプロモーションというものは神が行われることであって、私たちがすることではないんだということであります。分かりやすくするために、その一つ例を出しましょう。今星野兄弟がですね、主から重荷が与えられて聖霊に導かれて路傍伝道を熱心に行っているわけですね。で、そこに何人かの兄弟姉妹も加わっているわけですけれども、かなりの数 のトラクトで、ね、配ることができました。教会案内のトラクトを配ることができました。で、これ、ね、表面的に見ると何かこう教会の宣伝をして人々に来てもらって、でクリスチャンになってもらうことを願うというこの会社の営業となんか変わらなくさえ見えるわけなんですが、大違いです。会社は結果に責任を求めます。 教会は結果は神が責任を取ってくださいます。プロモーションはないの、促進しないんですよ。唯一行う理由はキリストが罪人のために世に来られたという真理があって、そしてその真理に動かされてイエス様を知らない人に良き知らせを伝えたいというその愛の救礼の思いですね。これのみなんです。で、キリストが私たちのうちにおられれば、キリストが私たちの間におられれば、自然にイエス様を伝えたいと願うわけでしょ。仮に私が、ではクリスマス礼拝の時に5人の未信者を、教会来てない人を連れてきてくださいって言ったらどうですか。これが今言っているだから似て非なるものですよね。全然意味が違うでしょ。ノルマみたいに高く上げるプロモーションをやってるわけですよ。そうではないですね。主が高くしてくださるんです。主が動かしてくださるんです。主がしてくる。じゃあ何もやらなくていい、そういうことじゃないんです。そういうふうに思っちゃう人はまだ分かってないの何もしなくていいじゃないんです。主がおられればせざるを得なくなります。体が動きます。主と共に生きていけば、主がうちにおられれば動かざるを得なくなるんです。主が高く上げてくださるんですね。そして次行きましょう。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者どもはこぞってそのカスまで飲んで飲み干してしまう。しかし私は常しえまでも告げよう。ヤコブの神を褒め歌おう。悪者どもの角をことごとく切り捨てよう。しかし正しい者の角は高く上げられる。先ほどね、角を上げるなってこう書いてありましたけど、今度は正しい者の角が高く上げられるとあります。まあ、その前によく混ぜ合わされた泡立つブドウ酒っていうのは、これどういうことか分かりますね。酔いが回るようにわざと作ってる。日本語にないですかね。韓国文化だとね、爆弾酒ってのがあるんですよ。ビールとウイスキー混ぜてみたりとかね、とにかく焼酎混ぜてみたりだとか、いわゆる混合させて爆弾でね。だから日本語でなんかないですかね。これ混ぜて酔いがすぐ回るようにするやつ。ちゃんぽんですか。なんかね、韓国の方がかっいいね。このインパクトが強くてね、爆弾の方がかっこいいじゃないですか。なんかちゃんぽんってなんか回りそうじゃないね、酔いがね。すいません、酔いしれてはいけないって聖書に書いてますから酔わないでくださいで、ここで言ってるのはその神様の怒りのインパクト、怒りのこの衝撃がもう完全にこうぐわーって回ってくるってことです。それ酔いが回るとだからグーってなってるのは、この神様に怒りを受けた、神様の怒りを受けている状態ですね。で、これは黙示録にも、今度は逆に純粋な混ぜ合わせのないブドウ酒って書いてあるね。今度は、ね、逆で、いわゆるアルコール度の濃高いその不純物がないって、今度は逆で結局同じこと言ってるんですよ。酔いが回るって話をしてるわけですよ。それで神様の怒りが来ると。で、このようにして神様が行ってくださってるから、あとは神様に任せていこうよと。そこで今、しかし私は常しえまでも告げようってこう言ってるんですね。素晴らしいですね。私たちが苦しい時にしなければいけないことの一つは、いつものようにやっていくってことです。アサフはいつものように主を礼拝し賛美を導いていく。で、このことをそのやっていくために、裁きを神に委ね、神がそれを行ってくださる。大事ですね。いつものように行っていく。何か大きなことが起こっても変わらずに行っていく。主から言われていることに集中していく、ということですね。で、午前中も引用しましたが、ペテロ第一の5章の6節。ですから、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を 高くしてくださるためです。で、今度は76編ですね。75編と似てます。背景がおそらくアッシリアに取り囲まれたエルサレム、あのヒゼキヤの時代ですね。で、主の使いによってその軍隊を滅ぼした時のものだと思われます。指揮者のために弦楽器によってアサフの賛歌、歌、神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい、似てるでしょ、さっきの75編と。神の借りはシャレム、これサレムでもいいですね、にあり、その住まいはシオンにあると。これシャレムというのはエルサレムのことです。あるいはサレムとも言ってもいいですけども、平和という意味ですね。そして、このシオンですから、今エルサレムにいるんですよね。で、そのところで主は弓につがえる火や剣と、盾と剣、また戦いを打ち砕かれた。セラ、あなたは輝かしく、エジキの山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると、騎手も馬も深い眠りに陥りました。アッシリア軍が倒れた姿が描かれています。エルサレムを取り囲む強胆な兵士、勇士、騎手、馬、皆が一夜のうちに撃たれて倒れたことを深い眠りについたと言ってるわけです。で、これは神が弓につがえる火や盾、剣と表現されているのが素晴らしいですね。私たちも神にあってこのように強められている、なんていうのかな、強くされているクリスチャン生活って言ったらいいでしょうか。与えられる必要があるし、そうでありたいですよね。パウロがこう言いました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださることによって、どんなことでもできるのです。主によって強くされている。そして7節、あなたは恐ろしい方、あなたが怒られたら誰が見舞いに立ち得ましょう。あなたの宣告が天から聞こえると、地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい者たちを皆救うために立ち上がられた、その時にセラ、恐ろしい方という神様の特質の一つが書かれています。英語だったら awesome って書いてあるんですね。英語でね、awesome って言うとすっごーっていう感じですね。うまく言えないですけど、日本語で恐ろしい。で、これね、その恐ろしさっていうのが、神を認めないものと、そう認めているものとは大きな違いがあるんですね。認めないものにとっては恐怖そのものです。いわゆる怖い。ヘブルの11章の31節に、生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですって書いてます。怖いですね。でも主の前にひれ伏す者にとっての恐れるというのは、恐れ多き畏怖の念ですね。でね、どのように違うのか、単なる恐怖と畏怖の念のね、その違いって何なのかというのを、箴言にも主を恐れることは知識の始めであるってあるんですけども、主から罰を受けるから怖がるのが恐怖です。でも自分が罪を犯したら、自分が何かその害を受けるのではなくて、その神ご自身を傷つける、これを恐れてるんですね。つまり関係が、親しい関係が切れてしまったという断絶が起こってしまっていることを恐れているわけなんです。その方を敬っていきたい。だから大事にしていく。大事っていう言葉がいいかもしれませんね。なんか嫌われるから仲良くするっていうのと、本当にその人と一緒に交わ、一緒にいたいと思うからね、こういろいろしてあげるって全然違うじゃないですか。 とかく私たちは人を恐れると罠に陥るって聖書に書いてますけれども、恐れちゃいますけれども、それは愛じゃないんですよね。それと神様への愛、愛と同じでですね、ですから信仰を持ってない者 の恐怖と、そして信じている者 の恐れがあるわけですね。そして神がここでは貧しい者たちを救うと。これ貧しいというのは心の貧しい者、必ずしもその経済的に貧しい者だけに限りません。悩んでいる者を救ってくださいます。で次10節、ここが76編で、ね、こう特徴的な、中心になる御言葉ですね。誠に人の憤りまでがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでも身にしめられますって。難しいね、日本語として。これ日本語で普通に読んでも分かんないですよね。憤りが、怒りが褒めたたえるってどういうことなの？褒めたたえるときに怒っちゃまずいでしょう。ですよね。普通褒めたたえるって感謝だとか喜びだとかね、この野郎とか何だかってやってですね、褒めたたえることはできないですよね。これどういうことかを今説明します。これはですね、アッシリアの激しい憤りの話をしています。まず歴史的な背景としては、その今この背景の、アッシリアがこのエルサレムを滅ぼそうと意図してるわけでしょ。その憤りをも神が完璧に彼らを打ちのめすことによって神様の栄光が現れたわけなんです。つまり神の人の憤りまでが神を賛美するその道筋となったという意味なんですね。でね、これをね、神は歴史の中で何度も行われました。ヨセフを妬んだ兄たちは彼を憎しみ殺そうとまでしたわけですね。その憎しみまでも用いて神はヨセフによってヤコブの家族を飢饉から救う計画を立てておられた。あとパロがいます。パロの固くなさを神は用いて、神パロを固くなにしたって書いてますね。そしてご自分の力の栄光を表された。そして終わりの日は神はご自身に対する怒り、この人々が神を怒っていく、反逆していくということも、全能者であられる神様はそれさえも用いて、ご自分のことを、ご自分を表す、ね、この黙示録の11章の18節に、諸国の民は怒りました、しかしあなたの御怒りの日が来ました。死者の裁かれる時、あなたのしもべである預言者たち、生徒たち、また小さい者も大きい者も、すべてあなたの皆を恐れかしこむ者たちの報いの与えられる時、地を滅ぼす者どもの滅ぼされる時ですと書いてるんですね。でキリストがこれ今再び来られる時にも行われるんですが、今度初めに来られた時同じですね。人々の憤りでしょ、十字架つけた時、怒りの霊がもう充満してた。水越の祭りの時ですね。まあ、私いつも思うんですね。今エルサレムにおける、またイスラエルの中における怒り、中東における怒り、また私たちの近隣諸国の中にある怒り、いろんなところに怒りがあって、でイエス様が十字架のつけられた時もその怒りの渦の中にイエス様がおられたわけなんです。そしてその怒りをもう受けて、ここでご自分の身に引き締められて、この帯を締めるみたいに書いてあるんですよ。怒りを、憤りを、そして十字架につけられました。それさえも神はご自分の栄光、キリストの十字架という栄光をね、表してくださったっていうのがすごいなと思うんですよね。なんかちょっともう思いをはるかに超えた神様の働きですね。私もそういう憤りとか見るともう心が痛くて、 なんだろう、これから一体どうなるんだろうなってこう思わざるを得ないですけれども、神はご存知です。神はこれをもご自分の栄光に変えてくださる方なんですね。そしてあなた方の神、主に誓いを立てそれを果たせ、主の周りにいる者は皆恐るべき方に贈り物を捧げよう。主は君主たちの命を絶たれる地の王たちにとって恐ろしい方。今、このまた戻りますけれども、このアッシリアの軍が、倒れてですね、でそこで、このヒゼキヤをはじめとする者たちがですね、主に誓いを立てた、それを果たしなさいと、つまりこの主にお仕えするとか主を捧げるとかですね、で周りにいる者たちが恐るべき方に贈り物を捧げようというのは、周囲の国々がですね、このヒゼキヤのところに贈り物を持ってきたんですね。世界中の国々がって書いてます。第2、全ての国々がって書いてあるかな。第2歴代の32章の23節に書いているんですね。神を知らなかった者たちをも神はご自分のところに引き寄せられるわけなんです。具体的にはキリストが地上に再臨後千年王国で実現するわけなんですけれども、新天新地においてもですね、このピリピの2章の10節11節にこう書いてあります。イエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためなのです。すべての人がイエスを主と言うんです。すべての人が、これってクリスチャンだけなんじゃないですか。違います。すべての人、じゃあ全員が救われるんですか。違います。生きているうちにイエス様を主と褒めたたえる人は救われるための告白であります。イエスは主であるけれども、死ぬまで拒んだ人ですねは、死者の復活にあってイエスが主であると無理やりでも認めなければいけない、裁かれるためにその告白が存在するわけなんですね。では77編ですね。指揮者のためにエドトンの調べによってアサフの参加、再びバビロンに捕らえ移された時の礼拝者の苦しみと嘆きに戻るわけですね。私は神に向かい声を上げて叫ぶ、私が神に向かって声を上げると神は聞かれる。これがこの77編のまとめです。で次78編なんてまとめなんですよそれを言いたかったんです。まとめですよと、祈り聞かれたって書いてます。で午前中学びましたよね。その過程が2節から最後まで書いてあるんですよ。どのように聞かれていってるのかって、なんか祈りが聞かれるっていうと、やっぱどうしても自動販売機みたいに聞かれてほしいですよね。しよう、これやってください、バン楽だよね。まあでも聖書にはね、あの面白いですよ、祈りが聞かれるって言ってね、祈ってる最中に祈り聞かれる時もあるんですよね。あのアビメレクの、アビメレクじゃない、あれはね、アブラハムのあのしもべがね、エリエゼルでしたっけが、あの行った時にリベカの、あのね、リベカに会ったっていうのは、この祈ってる最中にね祈りが聞かれてますけれども、でもここではもう全然違う方法ですね。苦難の日に私は主を尋ね求める、夜には絶えむことなく手を差し伸ばしたが、私の魂は慰めを拒んだ。私は神を思い起こして嘆き、思いを潜めて、私の霊は衰え果てる、セラ。あなたは私のまぶたを閉じさせない。私の心は乱れて物言うこともできない。眠れぬ夜を過ごし、そして手を夜も差し伸ばしているんですけれども、求めているから患ってうめいていると、慰めを拒む、あまりにも悲しんでる。で、物言うことも拒んでいく、その悲しみさえも表現しなくなっていく。そして私は昔の日々、遠い昔の日々、年年を思い返した。夜には私の歌を思い起こし、自分の心と語り合い、私の魂は 問いかける。神殿のまだある時ですよ。主に礼拝を捧げていた時のことを思い出しています。主が何を歌っていたのかを思い出しているんですね。こういうことないですか。この礼拝すごく良かったのに、まあ、ちょっとね、これあまりいい例じゃないんだけど、いやここの教会に来てなんか満たされない、あの時の教会の礼拝が良かったのになって、良くない礼拝、ありがとうございます。でもそういう時期もありますよね。そのある時はこんなに素晴らしい神様の霊の働きがあったのに、今は一体なんでかなって全く違うようになっている。あとは病気になってしまったとかですね。そういう悲しみであります。でそしてそのことを思い出して問いかけているんです。主はいつまでも拒まれるのだろうか、もう決して愛してくださらないのだろうか、主の恵みは永久に絶たれたのだろうか、約束は世々に至るまで果たされないのだろうか、神は慈しみを忘れたのだろうか、もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか、セラ。主への思いを言い表しているのにそれが叶えられない今、それこれまでしっかりと握りしめていた神様の真理、これを疑ってしまっていたですね。主が受け入れられるのに拒まれていると感じている。主が愛しておられると思っていたのに愛しておられないと感じている。恵みが常しえ目だと信じていたけれど断たれてしまっている。約束が世々に至るではないと。そのように感じて、その時私は言った。私の弱いのは意図高き方の右の手が変わったことによると。これは神様がコロコロ心を変えていることではないですね。そういうことではなくて、神様のなんて言ったらいいかな、その過程ですね、その持ってき方がガラッと変えたっていう、その目的、その最終的な目的というのは全然変わってない。神様が意図していることは全然変わってないんですね。イスラエルを回復させるというのは変わってないんですよ。だから礼拝を通して神様はイスラエルを立ち返らせるということが今までの働きだったんですけれども、それでも礼拝というか神殿そのものが大事であって、その建物がちょっとお守りみたいになって、これによって敵から守られると思って自らの行いを改めないで偶像礼拝を行ってたわけなんですね。でそこで神は彼らを本当の意味で立たせるために一度破壊させて70年間そこから出させて、それから戻すことによって彼らが神に立ち返ることができ、誠の礼拝を捧げることができるようにすると。だから神は変わってないんです、意図していることは。しかしその方法が変わった。まず引き抜くという方法ですね。まあ最初からもそれは分かってらっしゃったんですが、その人々の頑なさに応じて神様はその取り扱いが変わっていくわけなんです。まあ、私は自分のことを考えるとですね、日本人なのかなんか分かんないんですけれども、なんか今までやってたことをね、続けてやっていきたいんですよ。なんか変化するの好きじゃないですね。こんだけ愛着があったのに、これだけやってきたのにって、でもう時は変わってるのに、神様変えてくださってるのに、そこに固執しちゃってね、で未練がましくね。でも神様は変えますね。変えます、変えます。そのことがここに書いてあります。そしてそこで立ち直ったアサフが、私は主の御業を思い起こそうと言うんですよ。誠に昔からのあなたの新しい苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことに思いを巡らし、あなたの御業を静かに考えようと。今度改めてアサフはこのように神様の右の手が変わったという中で何を行ってくださるかな。でも神様は同じ働きを、同じご性質の方ですから同じ働きをしてくださる。だから昔なさってくださったことをこの時点から行ってくださると適応してるんですね。そして 静かに考えようって、これ大事ですね。拙速にいろいろ動いちゃうじゃないですか。けれども今静かに考えて、ああそういえばこういうふうにするのかな、こういうふうに動くかなって、こう今反省してるというか内省してるというか。そして神よ、あなたの道は正です。神のように大いなる神が他にありましょうか。あなたは苦しい技を行われる神、国々の民の中に道からを表される方です。あなたは身腕を持ってご自分の民ヤコブとヨセフの子らをあがなわれました。セラ。神よ、水はあなたを見たのです。水はあなたを見てわななきました。わたつみもまた震え上がりました。雲は水を注ぎ出し、雷雲は雷をとどろかし、あなたの矢もまたひらめき飛びました。あなたの雷の声は戦車のようになり、稲妻は世界を照らし、地は震え揺れ動きました。あなたの道は海の中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見た者はありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれました、はい、ここは何ですか。出エジプト、航海が分かれる話であるわけなんですね。つまりここでの神様の働きというのを、この今自分が弱くされているところから、適応させていったわけなんです。午前中の礼拝を聞、の説教を聞いてください。思い出してください。そして聞いていらっしゃらない方はそれを聞いてくださいね。そこにおいてもやはり神様の働きというのが人間の思いを超えている。海の中に、海とエジプト軍の海のそばに連れてって、エジプト軍によって滅ぼされるように神が何か意図されたかのようにね、感じているものが実は新しい始まりだったんですよね。でその転換ができなかった、難しかったのも弟子たちなんです。十字架と復活がまさにそうです。十字架しか見てなかった彼らなんですよね。そのメシアがローマを倒すと思っていたのに、ローマのその死刑制度の中の死刑の手段の中でイエス様は滅んでしまったと。でこれが十字架までの話です。ですね。でも復活するという計画があったわけですよね。同じですね。でこの78編です。すごく長い詩編です。見てください。ちょっと開いてみてください。長いでしょ。まず8節まで読んでみますね。1節から8節まで。アサフのマスキール。私の民を、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた苦しい技と、主はヤコブのうちに里主を置き、御教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じてこれをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、怒りってのは復興の怒りですね、怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また先祖たちのように、彼らが固くなで逆らう世代の者、心定まらず、魂が神に忠実でない世代のものとならないためであると。今読んだように、アサフは今、後世の人々にこの言葉を残していこうとしています。そして、例え話、昔からの謎を物語ろうと言っています。でも、私たちが考える謎謎のような謎ではありません。で実はイエス様がこの例えを語られた時に、マタイがこれはここの予言の成就だとこう言ってるんですね。でイエス様の例えというのは、 いわゆる、なんていうのかな、わからないことをわかりやすくする説明ではなかったんですね。普通そうじゃないですか、ね、例えるとこうこうこうだっていうのは、そのほら、ね、難しいことを分かりやすくするための説明ですよね。そうではなくて、誰もが知っている話をすることによって、まあ、人々は、その話を、まあ、注意を引き寄せることができるわけですよ。してそして聞く耳のある人だけが何のことかが分かる、悟ることができるようにするわけなんです。だから聞く耳のない人たちは注意は引き寄せられてもそこで終わっちゃうんですね。けれども弟子たちのように聞く耳がある者たちがその意味していることを解する、悟ることができるようになるわけです。4つの種類の例えなんかもうその典型ですね。イスラエルの人たちにとっては、いつも見る光景、この種をまく光景ですよね。いつも見る光景で、あるところにはこの あぜ道に落ちてですね、あるのは岩地に落ちて、あるのは茨がこの雑草が入っているところに落ちてしまって、あるところはちゃんとした目的通り のところに落ちると、これよく見る光景で、これ聞いてああそうなんですけども、弟子たちはこれはどういうことですかとイエス様のそばにいて聞くことができた。それでイエス様が教えてくださった御言葉と私たちの心の関係を表していたんですよね。でこれから見るアサフが語り継げることも、イスラエルの歴史をありていに話しています。物語のように話していきます。でも大きな教訓があるんですよね、そこにね。その話をしている中で見えてくる神様と私たちとの関わりがあるわけなんです。で、それが聞く耳を持っているからこそ聞いていくことができる。で、しかもこれをその後世に伝えるために行っているんだと書いてあります。これはとっても大事です。この旧約の中でね、子供たちに次の世代にという言葉が書いてあって、実は新約においてもこのパウロは例えば教えることのできる能力のある人たちに任せていきなさいという言葉があって、後世に残していくというのはこれ神の御心であります。でこれから読んでいきますけれども、そのイスラエルの歴史を2つの流れがあります。1つは主がとってもよくしてくださっているということ、イスラエルのために。もう一つはイスラエルの民が反抗的であること。こんなにもよくしてくれてるのに応答しないんですよ。神の慈しみに応答しないにもかかわらず神がやはりよくしてくださるという、その流れを見ていきますですか。エフライムの人々は矢をつがいて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいことを忘れてしまったと。エフライムの人から始まっています。で、ずっとでこれ長いんですけれども、最後のところで67節で、それでヨセフの天幕を押してエフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されてシオンの山と、こう続くわけなんです。ですね。エフライムというのは北イスラエルの代表的な部族なんですね。で、その代表的な部族の歴史をたどっていき、まあ、その前の、そのエフライムにあるその癖っていうのかな。そこにあるイスラエルの辿ってきた道を見てって、それで神様はエフライムではなくてダビデの家を建てられたという教訓なんですね。だからエフライムを見ようと、ね、そしてそこにあるこの悪いものっていうかな、それを真似ないようにしなさいという教訓、戒めで、そしてこのダビデを選んでくださったからここに立たなければいけないという、そういう話なんですね。 これから見ていくの。で、これってすごく大事なんですね。事実、使徒パウロが使徒の、新約聖書で、イスラエルが荒野で滅んだ話をしてですね、これ第一コリントの10章の11節と12節にこう言ってます。これらのことが彼らに起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは、世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと。これを。立っていると思うものはって書いてあるんですね。あ、私大丈夫と。大丈夫じゃないんですよ。だから、思うものは倒れないように気をつけていなさい。なんですね。でね、エフライムの教訓って何かっていうと、ここでね、矢をつがいて弓を射るものってあります。これはつまり軍事力が強いんですよ。軍事力があるんです。戦いに強いはずなんです。ものすごい国保防費を持っているみたいなもんです。ね、ところが、実際に戦わないで、戦わないでいて、ブツブツ言ってるって感じなんです。で、その話は、ヨシュア記の17章の14節から18節で、ヨシュアとエフライム族との会話があってね、まあ、そこによく現れてるんです。ちょっと読んでみますね。ヨシュア記の17章の14節から18節。ヨセフ族、これはエフライム族とマナセ族合わせているんですね。ヨシュアに告げていった。主が今まで私を祝福されたのは、私は数、祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地、ただ一つの割り当て地しか分けてくださらなかったのですか。割り当て地、割り当てられたじゃないですか。一つのくじだけでこの一つの割り当て地なんだけども、人数が多いから狭いよと。こう言ってんですけども、ヨシュアは彼らに言った。もしもあなたが数の多い民であるなら、ペリジ人やレファイム人の地の森に登っていって、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの産地はあなたには狭すぎるのだから。ヨセフ族は答えた。産地は私どもには十分ではありません。それに谷間の地に住んでいるカナン人も、ベテシアンとそれに属する村落にいる者も、イズレールの谷にいる者も皆、鉄の戦車を持っています。だから、開拓せいって話をしてるんですね、ヨシュアは。それ山もあるじゃないかと。であとはこの谷の方を見たら、谷にはこのエフライムはね、戦車があると、鉄の戦車があると。そしてヨシュアはヨセフの者エフライムとマナセにこう言った。あなたは数の多い民で大きな力を持っている。あなたはただ一つのくじによる割り当て地だけを持っていてはならない。産地もあなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いてその終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだから、あなたは彼らを追い払わなければならないと考えている。小さいっていう不満を言ってるんですが、人数が多いんだから小さいと言いながらも山地があり谷間があるんですよ。切り開いていけば住めるんです。でも戦わないんですね。これは言い換えると、神様から与えられている力と知恵、これをこの実際の場面で適応していかない霊的な怠慢を話しています。神様がこれだけのものを与えられているのに、その恵みに応答していない怠慢があるわけなんです。で、それで数々の偶像礼拝の罪に陥っていく姿をこれから見ていくんですね。神は彼らの先祖たちの前でエジプトの地ツワンの野で苦しい技を行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、堰のように水を立てられた。神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、水を川のように流れさせた。 ですね。これだけ主が良いことをしてくださいました。でも次、それなのにってあります。このそれなのにがこの78編で大事な言葉ですね。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で意図高き方に逆らった。彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れがあふれた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分のために肉を備えることができようか。それゆえ主はこれを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信じず、御救いに信頼しなかったからである。あそこですね、民数記に書かれている激しく何か食べたいと言ってみたりですね、文句を言っているわけなんです。神から数々の備えが与えられたという神様の真実を彼らは経験していたわけなんです。そしてその神様の真理に、真理を今度は今自分が置かれているところに適応させていく必要がある。これが私たちの責任なんですね。神様から与えられているものを今見て、その見ているものを今度は、だからじゃあここでは神様はこうされるんだと信じていく。これを適応というし、これが信仰なんですね。そしてさっき言った怠慢とは両極の勤勉さなんです。で、次ですね。しかし神は、上の雲に命じて天の戸を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられたですね。このしかし神は大事ですね。そのような、怠慢になっているイスラエルに対して、しかし神はさらに、やっぱり神はそれでもこのように良くしてくださっているんですね。それで人々は御使いのパンを食べた。神は飽きるほど食物を与えられた。今度はあの裁きの話に移ってきます。神は東風を天に起こし、身力を持って南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。なんだっけ、うずらですね。うずらを降らせたんですよね。で、それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、またその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは神に向かって、彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされたと。あれなんだっけか、肉食いてえだな。日曜学校の先生たち、やりました？肉食いてえって。私は教えた時に子供たちにね、民数記教える時は、肉食いてえ、キムリもニンニクもニラもうわーってこうやってましたけどそしてね、神がね、裁くんですけど、どうやって裁くか、その欲望の通りにさせるんですよ。そうやって裁くんです。鼻から出てくる。1日や2日じゃないと。でね、だモーセがね、どうやってこの砂漠で肉をないですよって言ったら、何を言ってんだ、2日や3日じゃなくて、もうたらく食わせて、もう1ヶ月気持ち悪くなって肉 鼻から出てくるぐらい食わせる、その前に死んじゃったんです。どうやって死んだか、生肉ですよ、簡単に言うと疫病ですよ。ちゃんと焼かないで調理しないで食べてるからで死んじゃうんですよ。だから神様は、鳥インフル、神様は裁き方っていうのはいろいろあるんですね。で、何か自分が悪いことを行ってて何も起こってないかのように見えるので、神様は私は裁いてないと、むしろ許容してる、是認している。 そのように思うかもしれませんけども、これ怖いんですよ。むしろね、交通事故にあってね、だから病院に行った方がいいんですよ。その方が神の愛の表れなんですよ。裁きじゃないの、そっちの方は。むしろそのままやってって、その結果が自分の身に起こることの方が怖いんです。それがローマの一章に書いてあって、男が男同士で不自然な、やってはいけない、恥ずべきことをし、女も女同士で行って当然の報いを受けているって書いてます。これはもうあれですよ、まあ、今で言ったらエイズですよね、性病ですよね。でそのように神はなされます。でこの全てのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。それで神は彼らの日を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。ここで言ってるのは、カデシュバルネアで約束の地に入ることが、信じることができないで40年間アラノをさまよった。で20歳以上がそこで死に絶えて、でそこでね、12人偵察に行った者のうち、ヨシュアとカレブを除く10人は悪いことを言ったんですよね。で彼らはすぐに滅ぼされました。まあ、その話なんですね。で神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。いいじゃないですか。彼らは神が自分たちの岩であり、糸高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかしまた彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実ではなく、神の契約にも忠実ではなかった。意味わかります？これね、はあ、私たちは悪いことをしました、罪を犯しました、はあ、主よお許しくださいって言って、舌の根も乾かぬうちにまた同じこと言うんですよ。だからごめんなさいとか悔い改めますって言ってるのが偽りなんですよ。誠実じゃないの。ということを言ってるんですね。だからここでも私たちは教訓を学ばなきゃいけない。浅い悔い改めって言ったらいいから、分かんないけど、悲壮的な、軽い、もちろん神様は私たちを許してください。罪を告白したら、ね、神は真実で正しい方だから、私たちが罪を言い表したら、その罪を許して全ての不義から私たちを清めてくださいます。第一ヨハネの一章の9節、今引用しましたが、しかしその告白自体が、罪を犯しましたという告白自体が真実を伴っているのか、それとも今の状態が苦しいから、なんか楽になりたいからただ告白してるだけなのか、それとも神との関係の修復を本当に願って、この罪を憎んでいるから告白しているのか、なんですよね。38節。しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、過ぎ去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。主は諦めることをしなかったんですね。なぜか。もし神様の怒りに従ったら、彼らは何度死んでも死にきれないぐらいたくさんのこの過ちを犯してるんですね。だから肉に過ぎないっていう、風のようなものであるっていうのは大事です。肉なるものっていうのは聖書によく出てきます。肉なるもの、これはね、単なる人間の弱さを十分に持ち合わせた存在だって意味です。肉なるものっていう時出てくる時、ここもそうですね。だから私たちが肉なるものなんです。どんなに神に用いられている器も、他の人たちと同じように失敗を犯すですね。行くたび彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか、彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった日をも覚えてはいなかった。大事ですね。これ覚えるんですよね。その覚えなかったから罪を犯すんですよ。さっきも言いました、適用という言葉を使いましたけれども、その聖霊がイエス様の語られたことを思い起こさせてくださいます。その思い出したことに従って私たちは行動に移していくというのが信仰の営みであります。これを怠ると偶像礼拝、自分の欲望を満たそうとするということですね。 で、神がエジプトで印をし、ツォアンの野で奇跡を行われたことを、神がそこの川を地に変えられたので、それをな、その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実をイナゴに与えられた。神は雹で、彼らのブドウの木を稲妻で、彼らのイチジクゴアの木を滅ぼされた。神は彼らの家畜を雹に、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りと激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの御使いの群れを送られた。神は御怒りのために道を鳴らし、彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。またエジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを撃ち殺された。強い、この力強い身腕ですね。エジプトに下された銃の災いであります。しかし神はご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので、彼らを恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。さっきの航海が渡れて、分かれてエジプト軍が海の中に沈み、そして一気にヨシュア記に入ります。こうして神はご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に、これエルサレムですね、彼らを連れて行かれた。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの所属を各々の天幕に住まわせたと。このようにしてエルサレムにまで導き、我々たちも与えられた。にもかかわらず、それなのに、56節、それなのに彼らは意図高き神を試み、神に逆らって神の里しをも守らず、共に戻って彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。獅子の時代ですね。せっかく約束の地まで来たのに、また偶像を拝んでいきますけども、これがたるんだ弓の矢のように、なんか想像できるですね。こうビーンと張ってる弓じゃなくて、なんかたるんでるから緩いんですよ。ね、的を外すわけでしょ。で、しばしばね、私たちはなんか自分のこの矢の放ち方が間違っている、うまくやろうって一生懸命頑張ってるんだけど、弓の方が問題になってるんですよ今ね。弓の方が問題になっているのに、まあ、今霊的な話してるんですね。こう一生懸命自分でこう何とかしようとこう努力するわけなんですよ。弓の方が問題で、さっきね、76編で神が弓につがえる火矢って書いてあった。だから主との今までこうやって学んできたこの霊的な原則っていうんですか、この覚えていくであるとかですね、この応答していく、適応していくとかですね、そしてこのこう薄っぺらい悔い改めでなくて、本当真実な悔い改めしていくとか、そういうことの中で初めて神様とのこう強い関係が結ばれているので、それで矢を放つことができるんですよね。だけどこっちの方がしっかりしてないから、何やってもなんか似たようなことやってんだけど、ずれてる、うまくいかない、ずれちゃって、同じことやろうとするんですよ。でもずれてるんです。例えばほらカデシュバルニアに入ろうとした時に、ね、最初は行けたのにね、あ、とにかく行こうとか言ったじゃないですか。行ったらもうコテンパンにやっつけられて帰ってきたでしょ。同じことやってもずれ、だから緩いんですよ。緩んじゃってるんです。という話をここでしてるんですね。で、また彼らは意図高きところを築いて、神の怒りを、この意図高きところ、あ、意図高きじゃない、高きところだ、ごめんなさい。これはね、石を積み上げてここに生贄を捧げるっていう、このまあカナン人が行っていたあれですよね、祭壇です。で、神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。それで白の御住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、道からを虜にし、見栄えを敵の手に委ねられた。神はまた御民を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。 火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その祭司たちは剣で倒れ、ヤモメたちは泣き悲しむこともできなかったと。ここ分かりますか、獅子の時代の最後になります。第一サムエル記の中でエリが祭司であった時にペリシテ人との戦いがありました。そしてその戦いのところで白に置かれていた、まあ、白というのはね、ペテルのちょっと上かな、行ったことあります。今ね西岸にあります。西岸なんですけど、あの入植地に重なってるかな、だから行こうと思えば行けるところです。まあ、あの別にね外国人ですから、私たち日本人だから、あの自治区の中にあっても行けるんですけども、で、あの今も遺跡が跡が残ってます。そのここはもう本当に幕屋があの置いてあったところだなっていう城がある、城のところがあるんですね。でそこから神の箱を持ち出しちゃったんですよ。そして最初はペリシテ人ビビったんですけども、逆にそれがまずかった。ビビったから、よし俺たち頑張るぞってこういう風になって戦っちゃって、そしたらことごとくイスラエル人の方が負けて神の箱を持ってったんですね。でそれでショックでエリが死んでしまいました。あの首が重くてこう落ちてしまったと、まあ、老齢だったのでそういう風に死んでしまって、そして2人の妻子の息子も死んでなんですね。でこのことを今ここで言ってるんです。すべてこのことが起こったのは霊的な怠慢なんですよ。このエフライムが、私たちの土地が足りませんと言って、お前たちちゃんと切り警戒、警戒って分かります、あの刑事の刑に開くですよね、道を開くっていう意味ですね。警戒していけばいいじゃないかって、ね、これをしなかったつけなんですね。そして65編節に戻るんですよ、行くんですよ。その時主は眠りから目を覚まされた。ブドウ酒によった勇士が覚めたように、その敵を打ち退け、彼らに永遠のそしりを与えられた。それでヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれたと続くんです。興味深いですね。ここで、酔いの覚めた勇士と言ってるんですね。あのエフっていう人がね、あのイスラエルが女だった時も、ね、お酒飲んだりして、ものすごいもうおっかない感じでどんどん偶像礼拝者であるその王たちを殺してて、自分が王となりましたけれども、あのこの仲介の人で、仲介書いた人のね、なんかお父さんがね、あのこうすごいお酒飲む人 で飲んでる時のお父さん嫌いだったんだけども、次の日になるとね、もう何事もなかったかのようにね、あの仕事に出かけるっていうね、それを小さい頃に見てましたということで、まさにそういう感じです。で今までこの霊的になんかグダグダグダグダグダグダこのイスラエルたちがこうな、もう本当に眠っていた状態、なんかどなんか霊的な怠慢の中でこう神の箱ま でこのような400年ぐらいのこの四世紀の時代ですね、これを神様がやめて永遠にこの続く神様の働きを行ったということなんです。でそれが何かというと、永遠のそしりって書いてあるでしょ、それが何かというとダビデを選ぶんだということです。ですね。エフライムの方、ヨセフの方はヤコブが、ヨセフは死ぬ前に2倍の分け前を与えました、祝福を、あのマナセ族とエフライム族に。けれどもユダに対しても、そこ王たちがあなたから出てくるということは言っていたんですが、エフライムが中心であったところから神様はもうここでおしまいにしようということでダビデを選ばれたんです。そしてご自分の皆を置かれる選びの山というのはゲリジム山ではなくシオンの山、エルサレムですね、そっちに選びを与えてくださって、ここからもうあとはぶれない、動かないということを神が行われたということなんですね。で69節、 主はその聖女を高い天のようにご自分が永遠に基を据いた固い地のようにお立てになった。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召羊の番から彼を連れてきて、見た目ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いたと。これがこの神のお定めになった、そのあなたたちが教訓として後の世代に伝えていけなければいけないといったその例えになっているわけなんです。でこれただね、このあの聖書物語としてこう読んでって、ここまで分かるかって、で今ただ見てただけでもここまで分かるかって、でも耳のあるものですね、だからしっかりと聞いていったら分かってくるんですよ。でダビデがのところが常しえとかね、そのもうここで立てた私の恵みはあなたから取り去らないという強い言葉が言われているのは、約束がある。それは世継ぎの子という約束、子に対する約束なんです。でイザヤ書の9章に男の子が生まれて、御子が生まれ与えられて、その子が永遠の父と呼ばれて、なんだっけ、不思議な助言者と呼ばれて、その方によってこの世界が平和と正義に満たされるということを神様はお作りになられたわけなんですね。ですからここに出てくるのは、このダビデなんですけども、ダビデをの中にあるそのキリストの約束になってます。イエス様はただ一度っていう言葉がね、数多く出てくるんですよ。ただ一度罪の許しのために永遠の救いを成し遂げるために十字架につけられたと。この時代にまたイエス様は十字架につけられる必要ないんです。でよく言われるのが、2000年も前にあった出来事が自分にどうやって当てはまるんですかという質問が来ます。で逆に僕は言いたいんですね、2000年も前って言ってますけれども、2000年も前にやったことが今も有効なぐらいものすごい出来事だったんですよと、ね、この時代に何回も何回も生まれてきてね、この十字架につけられなきゃいけなかったらね、それは弱っちいですよ。まあ1世代で終わっちゃうじゃないですか。そんなんじゃないんですよ。永遠の救いなんですよ。もう永遠にそれをイエス様してくださるので、だから2000年前であっても全然問題ないどころか、むしろその素晴らしさを見ることができるわけですね。そしてここで彼は牧会者であったことが書いてあります。その羊飼い、ちゃんと英知と正しい心で導いたとイエス様は言われました。私は良い羊飼いです。良い羊への牧者は、自分の命を捨てると、このように言ってるんですね。ですから今ずっと見てきたのが出て、実はね、このね、この良い牧会の中に入っていく、イエス様の牧会の中に入っていくということであります。ちゃんとその例えを見ても悟ることができる勤勉さが必要ですね。そして神様によくしてくださったこと、もらったこと、これをちゃんと今の生活の中に当てはめていくというこの勤勉さであります。勤勉という言葉はね、日本人は使いますけれども、霊的な勤勉さであります。これは必ずしも、ね、デボーションの時間を必ず30分持って2章しっかりと5章読んでって、そういう勤勉さではなくて、具体的な生活の中でこの読んだ聖書の言葉、神様の素晴らしさ、これを、あ、そうだった、これもそうなんだ、これもこうだ、こういうふうに、だから神様を導いてくださるという適応ですよね。柔軟自在な適応、これ聖霊の助けによってしていくということですね。はい、ではお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございました。本当に今日も教訓と知恵と、慰めと励ましと、また戒めもありましたが、本当に満ちた時にしてくださって感謝いたします。イエス様がご聖霊によって一人一人にどうか羊飼いとなってくださり、そしてこの、今あった、このエフライムのようではなくて、ユダのように、そしてダビデのもとにいる者たちのように、 なっていきますよ。どうか助けてください。お願いいたします。主よ、どうぞこのあなたの群れを導いてください。モーセの時も群れという言葉が出てきました。そして今ダビデの時も群れという言葉が出てきました。私たちはあなたの羊の群れであります。どうか主よ、あなたが私たちがきちんとあなたに従えるように守っていてください。養っていてください。本当に成長できますよ。私たちを強めてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。